と、感謝します。本当に主の皆を恐れ、また主の皆を崇めます。取りなしをたくさん受けて、帰ってくることができて感謝します。力を与えてくださり、助け主である主が、助けてくださって御心の証しができますようにお願いします。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。本当にお祈りありがとうございました。私が今回白馬に行った一番の目的、理由はパウロ牧師に、謝ることだったんですね。ピースが今回出場することになったんですけれども、後ろの方にこのゴスペルコンテストのパンフレットを持ち帰りましたので、今回すごく素敵なのができていますので見ていただけたらと思うんですが、この毎年行われている全国大会ですけれども、ここに出場するためには九州は30チーム近い方々の中から激戦を勝ち抜いて、本当にようやく1チームが行ける大会なんですね。で、長崎教会は今年はヤングも CS も一般も1チームも出ることができない状況の中で、特別枠としてピース出てみませんかとこうお電話をいただいたときに、本来わーって嬉しいって思うところなんですけども、私は母親なんですが、お電話いただいた瞬間にですね、ありえないって思ったんですね。それ誠実に忠実に一度も出られない方々がそれでも賛美をし続けて九州全国のチームのたくさんのチームがいるのに、こんなことで出てはですね、ルールがあるのにおかしいって何とも言えない思いになったんですね。それでですね、イサイ牧師とかは理解できなくてもはいっていうだろうなって思ったので、本当に横からです割り込んで、待ってくださいってお願いしたんですね。で、B ちゃんの方も一チームでも痛むチームがあれば出ない方がいいんではないかっていう思いと、御言葉が来ないということで お断りをしたんですね、一度ですね。で、その後私はやりきれない思いで西坂に行きました。で、その時に階段を上がっていった時に、思わぬ突然ですね、もやもやもやもやしてたんですけれども、レリーフを見た時に涙が溢れてきてですね、私はなんでこんなに自分の義をどこまでもどこまでも主張しようとするんだろうって、これは正しいんだっていうのをですね、もう絶対こう言っていくっていう、それをどうしてそこに死ねないんだろうっていう思いがうわーっとこうお腹の底から込み上げてきて、もう涙が溢れて止まらなくなった時に、あれってこれもしかしたら神様から出ていることなのかもしれない、パウロ牧師は神様に聞いて祈ってくださってそうしてくださってたのかなって思って、ディボーションを開けたら、その日のディボーションでいろんな人のことを気を使っています、でも世の心遣いは岩の中に種が落ちて実を結びませんってはっきり語られてしまったんですね。それで私はまずい、 B ちゃんにやめろって言いながら今度は出ろっていうことを言えなくて、いたわけです。で、もう本当に悩みに悩み2週間悩んで、最後はですね、イシュマエルを生むようなこう第三の道を考え出したんですね。エキシビションで出れば B ちゃんにも負担が少ないし、他のチームの人たち の順位にも関係ないし、賛美隊としては立てるし、こんないい道はないって思ったんですけれども、それをお願いしたんですが、それは祈ってくださって、それは違いますって言われたんですね。でも深夜まで待ちますって言われた時に、本当に神様の愛を感じて、どこまでも跳ねのける高慢さっていうのかを悔い改めて、それではっていうことで引き受けた時に、フィリピンの方々とって思いが来たんですね。で、もうピースが出る出ないのは吹っ飛んでしまい、そうだフィリピンの人が行くことが御心なんだという思いで、ものすごく喜びが来たわけです。で、実際ですね、賛美大会出てですね、一番最後の朝、賛美大会を見てた時に、20何チームか出た時に、このチームいいって思ったところがあったんです、私。 で、このチーム一番良かったって思った人にですね、良かったですって言ったんですね。で、その方がですね、大きな男の、あの牧師さんなんですけども、ご夫妻で最後の最後の帰り際に私たちのところに来てくださって、泣かれるんですね。っていうのは、自分はあのピースが出ることをどうしても受け取れなかったって、で、あの怒りにも似たような思いがあったって。で、そうしたけど、争点の時に伊沢牧師がこのいきさつをちょっと話したんですね。で、それを聞いて、本当その思いを吹き飛ばして思いっきり賛美しましたって言われたんですね。で、それを言いながら泣いてですね、言葉がもう出てこないんです、その牧師さんがですね。で、多分自分は奥さんと同じようなやりきれない思いを持ってたって、でもよかったですって、真っ先に伊沢牧師が駆けつけてくれた時にもう本当に嬉しかったって言われた、その涙がですね、私が西坂で溢れてきた涙とその牧師さんの涙が同じだったんですね。で、私本当にそのやりきれない思いを、なぜ自分は思いを切り替えることができたかって言ったら、それはもう一方的な恵みで、もうやりきれなくてやりきれなくて西坂に行こうって思ったわけです。で、その時に26聖人たちはいろんな不合理を受け取り、でもその理解できないことや受け取りきれないことを全部引き受けて喜んで賛美した賛美隊だったんですね。で、その賛美隊がのところに私が行ったので、その悔い改めの霊が注がれて、方向を切り替える、憐れみによって切り替えることが、あのできたわけなんです。で、今回ですね、このジャッキーの本をいただいたんですけれども、長崎にはあの三菱造船所があり、そこにフィリピンの方々がたくさん勤めておられて、で、ある時そのジョイフル教会というこの殉教が起こった教会の2人の青年が、何の連絡もなく、私たちの教会を知ってるわけでもなく、平和公園のあたりを散策していて、この十字架を、この教会の十字架を見て階段を上がってこられ、そしてその後ですね、20人、30人、40人とフィリピン全土の人々をインターナショナル礼拝に導いてくださったわけなんですね。で、今そのインターナショナル礼拝を私はほとんど出ることないんですけども、垣間見るときにものすごい勢いを感じるんです。そして少しで、少なくともメイン礼拝より男性、若い男性の数がいっぱいで、私たち日本人が本当に正しい誠実だと思って、私は誠実を積み重ねていけばリバイバルが来るって信じてたんですけど、もちろんそういう面もあるんですけども、総力を挙げて礼拝のために祈っているメイン礼拝よりも、ジャッキーがですね、本当に弾が貫通して最後の一息まで本当に不合理を受け入れて、オーストラリア人のジャッキーは死ぬ理由がなかったのに、それを賛美したそのジャッキーが今も生きてるっていうふうに思ったわけなんです。本当に彼女は死んでるのに、今この地上にいないのに、二十数年経ってものすごい人たちをインターナショナル礼拝に連れてきてくださり、そしてもう一粒の麦が豊かな実を二十数年経ってこう結ばせてくださってる、永遠にこうジャッキーは生きてるっていうのをですね、すごくあの感じることができました。で、私がもし自分の義に立って、 B ちゃんそれはおかしいよ、出ちゃダメだよってこう抑えてたら、この本をいただくフィリピンの方が白馬に行くことはもう絶対なかったし、で、そのことを一番最初にパウロ牧師に謝ったら、ものすごくパウロ牧師がその、タバオから来たのって喜んでくださって、そしてご自身のお金でですね、三十数冊買ってくださったんですね。で、翌日の正解で、あ、間違えました、私のお金ではありませんって、神様が実は献金を持たせてくださった、これは神が支払いましたって言われたんですね。で、神様のお金で長崎教会がこの33冊このプレゼントをいただきました。で、これを多分フィリピンの方々が帰る方、残る方、全国に使わされていく方が持ち帰って、またいろんな地域で実を結んでいくんだなと思いました。で、8月にですね、8月の13日にこの事件が起こって、15日に殉教が起こったと思うんですけども、この8月になる前にこれをいただいたんですね。で、実はキャンプをする予定だったんです、8月13、14、15、どうしても祈っていて9月に移動したんですけれども、何か本当に今回はですね、殉教の備えというか、自分の義に立っていたら いけないんだなっていうか、それを超える律法は絶対守らなきゃいけないんだけど、それを超えてなお語ってくださる神様の声っていうのがあって、でもそれは本当に正確に聞いていかないといけないんだな、そして従うときにこんなに実を結ぶんだなということ、あの不合理を受け取って喜んで賛美をするときにリバイバルが起こるんだなということを、あの学ぶことができて感謝をしています。皆さんの取りなしを本当にありがとうございました。